Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Mリンクグループの
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくし明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさや日常の気づきをゲストをお迎えしてトークしたりする番組です。この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
未来を担う子どもたち、障害を持つ人たち、そしてご高齢の方々も、みんなが幸せに暮らせる社会を作る。私たち夢風船のスタッフはそのお手伝いをしています。今までも、そしてこれから先も、地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスグループ。
アロハ。さあ、今週も始まりました。福祉でアロハ。オープニングにアロハって言ってみようかなと思って今回からちょっと言ってみましたけども、これみんなでちょっと流行らせていこうかな。番組に出る人一緒に言うっていう形を取っていけたらいいかもしれないです ね。さあ、今週も福祉でアロハ始まりましたけども、今週のゲストは先週に引き続き本見部長に来ていただいております。今週もどうぞよろしくお願いします。
アロハ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。しかもこうリスナーの方見えてないと思いますけど手もついてますからね。これ何のポーズって、アロハの、
アロハの、はい、
親指と小指、はい、こう伸ばしてね、あとは握ってる感じの、はい、いいですね。こうアロハですね。これアロハの意味がねあるって第2回の時に放送でも言ってましたけど、非常にこういい言葉の集約された意味だよっていうことで、はい、その精神をこう福祉でその会社として持ってる、
はい、そうですそうです、ね、はい、
大切なアロハっていいですね、
はい、
僕それを聞いてからやっぱアロハっていうこうなんか気軽にこうちょっといいのは、うん、言うのはあれだなと思って心を込めて言うようにしてます。
あ、素晴らしい、
ね、
はい、
心を込めてアロハ。
ありがとうございます。嬉しいですね。
皆さんご一緒にいいだってリスナーも言ってもらったらみたいな感じでね、面白いですね。いいですね。ということで、ちょっと先週聞いてない方もいらっしゃると思いますので、改めて本見部長の自己紹介お願いいたします。
はい、本を見る糸編の彩子、本見彩子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。アロハ
アロハ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本見部長、業務内容というか仕事はどんな業務をしてるんでしょうか。
はい、M リンクのこのグループの中の会社ではホールディングスグループというようなホールディングス形態を取っております。そちらの方の本社業務の、事業部長というような役割を担っております。あとはですね、いくつかあの会社を子会社ごとにあのエリアでも分けておりまして、そちらの方のいろいろなところ の役割も一部になっております。
なるほど。結構じゃあもう管轄はやっぱ幅広くなりますね。
そうですね、あのもう極端な話、その名前が出ていないところも、うん、あのもうグループの中は全部、はい、全体でいろんなことが起きたら、あの私は私の職責においては責任があるというふうには考えています。
ああ、素晴らしい。もういろんなところに目配りをしてほどなく見守っている。気軽に何かあったら相談してねというような感じですよね。
はい、はいはい、
ぜひあの 聞いてる方、スタッフの方もし聞いてらっしゃったら気軽に相談してください。
はい、いつでもどうぞ、
ね、恋愛相談とかもいいんですか？
あ、もちろんです
恋愛相談といえばもう先週聞いてる方は分かりますけども、本見社長の奥様なんですよね。
そうとも言いますね。
そうとも言う、ね、はい、まあ、そうとしか言わないみたいなところもありますけども、ね、
はい
はい、やっぱりこうお二人は出会いとか、まあ、あったわけじゃないですか。お見合いとかだったんですか？なんか新婚さんいらっしゃいみたくなっちゃいましたけど
いや違いますね。とてもあの、ええ、ご縁とタイミングとしか言いようがないような、ずいぶんちょっと昔になりますけどね。いいんですか、このお話をしても。
まさか江戸時代とかの話じゃないですよねそこまで
遡らないですよね、年齢が。はいはい、うん、そうですね。
じゃあ、はい、ぜひお願いします。
まあ、あの遡ること二十数年前、
はい、思い起こせば二十数年前、はい、
私が北海道に来た時からのね、ちょっとした余談になりますが、あの神戸が出身でしてね。
はいはい、寄っちゃってましたね。
そうなんですよね。
神戸から北海道に来た。
そうなんです、はい、もう当初あの来てすぐ出会ったわけではないんですけど、はい、来てすぐの時にやっぱり何が怖いかって雪、
あ、
雪なんですよ。
はい、
でそれでですね、なんかあの職場の病院で勤務していたんですが、はい、職場のみんながこう私が北海道のことを知らないと思って、
はい、
あのなかなかねいろんな話があるんですが、ママさんダンプ、
はい、ママさんダンプ、
ママさんダンプ、
あの手押しの大きい除雪機ですね。そうですそうです、除雪するやつ、
あれを運転するには免許がいるって言って、もう今思えばとてもただからかわれただけなんですけど、ママさんダンプがないと冬はねって、ま
あ、ダンプって言っても別に車じゃないですけど、そう
なん
です、ね、
なるほどいるな、うんうん、そうなんだな、はい、でも免許がいるって言われて、はい、普通免許じゃダメなのって言って、そんな笑い話があったりですね
、はい、
あとはあのもう本当雪かきが超苦手、はい、
あ、そっか、
それでロードヒーティングを買いに行こうと思って、ええ、ホーマックにロードヒーティングくださいって、ちょっと高いのかななんて思いながら、ええ、そうしたらロードヒーティングは売れませんって言われて、
そうですね、
道路の中に熱線がある、はい、これも私ね、あのよくあのワックスとかかけた後に扇風機をあの工事の人がこう
ね、
やったりするじゃないですか、
はいはい、
あれを なんかロードヒーティングって思ってたんですよ、なんとなくイメージで、熱風であの溶かすというかね、こう道路のこう工事をするような、はい、ああいうやつが、あ、ロードのヒーティングで、
そっか、
その
扇風機、見たことないですもんね、
扇風機みたいな機械のことをロードヒーティングだと思ってたんですよ、うんうんうん、でそれを買いに行ったら、あのダメって言われてっていうような、とにかく冬のね、
冬を全く知らない、冬
を、そうなんです、そういうことがあり、うん、
はい、
で北海道に来たら四駆じゃないとダメだって思い込んでた。そうなんです、それで、はい、来てすぐの時は普通の乗用車に、あの乗っていてですね、
はい、
でそれで、当時ですね、同期でみんなでこうあの、札幌で働いてたんですけど、石狩の浜にキャンプに行ったんです、でそこで、
はい、
あの自分の車で鍵閉じ込め事故っていうんですか、をやっちゃった、
鍵入れたまんま鍵ドア閉めちゃったんです、閉めちゃった、
でもあらってなってJAFを呼んで、でそのJAFのおじさんとちょっと仲良くなって、
はい、
で話をしてて、いや実は冬に向けて私初めての冬で、あのちょっと4駆の車でね、あのもうすごい憧れでパジェロかランクルって思ってたんですよ、
はい、
でどっちがいいと思うっていう話をしてたら、
はい、
そのおじさんがランクル乗ってたんです、
はい、ランクル
で、あのトヨタと、
はい、
やっぱり三菱だと、
はい、
やっぱり車はトヨタだろうと、
そのおじさんが、
そのおじさんがですよ、うんうん、あの一般的には分かりませんけど、その
おじさんが、ね、
いやこれはあの10年乗ってても電気系統の一つの故障もないと、やっぱトヨタだろうと、
うんうん、
っていうようなことで、そっかランクル買おうと思って、それで、当時、たまたま、働いてた病院に入院患者さんでトヨタの人がいたんです。
すごい、すごいですよね、たまたま。
で、あの車買いたいんですけどってその患者さんに言ってそしたらその患者さんが退院してから、あ、ぜひ来てくださいって言って、その自分のとこ、ちょっと多分偉い人だったと思うんですけど、
あ
の営業マンを紹介してくれて、でその営業マンと友達になって車を買い、その後、その営業マンの人に飲みに行くことになって、
はい、
でその時に
めちゃめちゃ仲良くなりますね。ちょっと
すぐ仲良く
な、僕も初対面の人と仲良くなりますけど、元見部長JAF のお兄さんつながりからめちゃめちゃ仲良くなってます。
もう全部紹介で動きますから、ね、
すごいですね。
でそれで、はい、あの飲みに行こうということになって、はい、その時に自分の先輩も来ていいって言って来てたのが元見社長です、はい。やっと出てきた、
そうなんですか。
それが慣れ初め、
すごい出会いですね。
そうです、そうです。だからあの鍵閉じ込めもなければ、そのおじさんがパジェロといえば、
お
う、もうエムリンクはなかった。
その入院してた方もね、
もういなければ、
いなければ、
そう、
入院しなければ、
しなければ
全然違いましたしね。
いろんなところでエムリンクはなかった。
うわ本当だ。いやすごいご縁ですね。
ご縁とタイミングですよね。
いや本当ですよね。え、第一印象って、でもその時別に結婚するっていうのはなく、
あ、全くないですね。全くない、全くない。
なんかこう楽しい人だなとか、
ああ、うん、どうだったかな、面白い、
面白いなっていう、うん、
そうですね、うんうん、で、あ、そうですね。でも当時多分初めて行ったか数回行ったお店の、
はい、
ちょっと忘れました、あのレストランみたいなところだったと思いますけど、はい、居酒屋さんみたいなところで、なんかお箸がなんか出てなくて、はい、お箸お願いしますって言うんですよ、その店員さんにね、はい、そしたらその人がずっと忘れていつまでも持ってこない。でその人がこう、はい、なんかいっぱい片付けたりしながら手にいっぱい持って、はい、なかなかそっちの仕事ばっかりしてこっちにお箸を持ってこない、
はい、
でその時に若干遅いなっていう気分になるじゃないですか。
なります、なります、
なるんですよ、うん、でもその時になんか社長が言ったのが、
はい、
あ、いっぺんにいくつかできない人だねって言ったんですよ。だからこれを持ってあれを持ってそれをやってたらお箸を忘れちゃうというかね。
忘れちゃうっていう。
まあまあまあ、あの、あ、まあ、まあ、なんて言うんですか、あ、そういう考え方、
うんうん、
あの自分の思考とはちょっと違うかなっていう、ああなるほど、そういう考えもあるなっていうのっていうような、あの、うん、いろんなそういうなんかちょっとこう、
やっぱり人柄出ますね、うん、そこでね、
あ、そう取るんだっていうのはちょっとありますよね。
きっと僕だったらちょっとこう怒り気味にお前は箸にも棒にもかかんないやつだって言ってたかもしれない
かもしれないそうです。 でもびっくりすることに、うん、あの例えばコーヒーを頼んで、
はい、
紅茶が出てきたりしますよね。よくあるじゃないですか、間違って店員さんが間違う、
はい、
あります。でそれにはがっちり言うんですよ。
そこは
心広くないというか、なんていうか、
まあ、普通
なんて言うんですかね、うん、あの、あ、あのこれじゃないですけどっていうことをね、うん、ちゃんと言うのはそれはそれで、
あ、
その クレームというよりもそのことを伝えないとその人が自分が間違ってたことに気がつかないじゃないですか。
そうですね、
だからそれは言うんですって。
そっか、間違ってるよ、
うん、あの、いや、まあ、頼んだら紅茶ですけどっていうのは言うタイプなんです、うん、でここも私は言えないタイプなんです。あ、いいですいいですって思って、あ、もうそれでいいですっていう感じなんですけど、こうもうとにかく自分とはちょっと思考が違うんですよね。そういうのはちょっと新たな発見というか、うん、あ、そういう考えもあるんだなっていうような、なんか、うん、記憶はあります、
自分にないものを持っているっていう感じの、お互い補うようなっていうかね、
はい、
持ってないもの同士っていう感じですかね、うん、
だから 会話というか、
はい、
あの新しいこう発見というかね、うんうんうん、そういうのがありますよね。
なるほど、そうなんですね。いい出会いでしたね。でもね、
そう、どうでしょうねそうですね、いい出会いでしたね。
っていうか、もうこの放送社長が聞いてないことだけを僕は今祈ってます。
私もちょっと今祈りました
皆さん、この話、ここだけの話、
ここだけの話でお願いします。
言わないでくださいよ。関連各社の人頼みますよ。
各社の人お願いしますよ
口閉ざしておいてくださいよ。
閉ざしておいてくださいね。
はい、ということで、まあ業務の方に戻しましょう、話を。
はい、
お仕事なんですけども、先週ちょっと最後の方でも海外とかっていうのもありましたよね。
はいはいはい、そうですね、うん、海外というのは、
はい、
もともとですね、コンセプトがあんまりその北海道だけとか日本だけとかっていうことじゃなくて、本当に全ての人がっていうふうな、はい、表現の仕方でずっと来ているので、もちろんアジアだけではないですけれども、はい、やっぱりいろんなところでこの福祉の考え方、これは非常に必要とされている考え方かなという。なのでそこはあまり垣根がなく、いろんなところに広がっていったらいいのかなという、もともとの考えはあり、 まあ、これもたまたまご縁があったのはモンゴル国の方にご縁がありまして、
すごいご縁ですね。
そうなんです、で、今モンゴルの方に今支社もあったりするんですよね、で
これがモンゴルの方は入院してた方ってわけではないですよね
モンゴルさん入院してない、
別に
残念ながら、はい、
石川まであったわけでもない
ですね。でもない、まあ、あのいろんな紹介のもと、うち の、 あの温泉に来てくれたりとかして、でちょっとあのご縁があってそのままそこに、いてもらいながら、私たちが今度は逆にモンゴルに行くっていうような関係がこうつながりができてきて、それであのその方を招いて、あのうちの使者でっていうような形になり、今に至るという。
すごいです、
はい、で行ったり来たりみたいな。
結構やっぱりそこに元部長きっかけきっかけ作ってますね、
まあ、もちろん私だけとかそういうことではなくて、
すぐ仲良くな
る、ではなくてなんですけど、まあ、あのまあとにかくネットワークですね、つながりは多分、あのとっても必要かもしれないですね。
輪が広が
って、ね、
思いのね共感の輪が広がって感じですよね。
そうなんです、はいはい、
はあ、それでモンゴルいいですね。
そうですね、ただやっぱコロナのね関係でここ数年は行き来が本当にできてなく、今現在もなかなかあの、こちらからも行けず向こうからも来れず、っていう感じですけど、だいぶあの状況もね良くはなってきましたので、ちょっと今年はまた動くと思いますね。
いいですね、
はいはい、
別にモンゴルのこう建物がパオで建ててるわけじゃないですねちゃんと普通に街中にウランバートルとか分かんないですけど、
ウランバートル、あ、よくご存知、はい、ウランバートルの中にあります、はい、
なるほど、
はい、
だから別にパオの中でみんなその福祉やってるよみたいな、そういうんじゃないっていう、
あのゲル、ゲルですか、
ゲルで、
ね、あのはい、ゲルもたくさんあるんですけど、はい、うちが一応置いているのはあのビルの中の一室で一応、はい、
モンゴルって言ってもすごいですもんね、はい、発展してますから、
ね、いやそうなんです、私もびっくりしたんですよね、もう本当にゲルと草原のなんか馬に乗ってるイメージでしたけど、はい、全然街中は都会でですね、すごい発展してますね、
はい、だからそういう部分ではやっぱり福祉っていうのも必要とされてるっていう
ところですね。そうですね、そうですね、あの福祉の定義を当社では、はいはい、全ての人が幸せに生きることっていうふうに定義をしているので、これはその、特段ね、そのアジア諸国とかっていうことだけでもなく、はい、全ての人がなので、うん、まあ、あの高齢者も障害者も健常者も私たちも、はい、私もあなたも職員もみんなが幸せに生きることっていうふうに定義して、福祉が充実していってそれが向上していく、このことを理念にしておりますので、あの多分全部の国に全部の人にいろんなエリアで、はい、あの特段ね、その生活困窮とか障害とかそういうのをイメージされる方がもしかしたら比較的多いかもしれないですけど、自分自身もよと、
はい、
自分にも福、幸福の福がとどまると書いて福祉が、あのみんなに必要なんではないかというふうに思ってます、
めっちゃ素敵、
ありがとうございます、
すごいですねその思いが、いや素晴らしいですよね、
思いだけは、
いや思いだけはって思いなかったらもうそこを何も始まらないですからね。
そうですよね。いやまず思うことがあって喋ることがあって実現はその後ですからね。
そうです。
はい。
もう全ては思いから始まりますからね。はい、それが広がっていきますからね。
そうですね。はいはい。そうなんです。思わないとね実現はしないので。
うん、でも思いを広げるときに伝えていくこの会社の思いってこうなんですっていう、まあ先週もおっしゃってます、研修とかもされてるとか、
そうですね、はいはい、あの、そうですね、この研修の仕組みも、はい、まあ研修もいろんな考えがあるのでね、いろいろ形態を変えながら来たんですけど、
はい、
すごくうちがこだわりながら長くやってきたのは結構早い段階から、もう時間内にきちんと仕事として、はい、半日取るっていう風に全職員を対象に
パートさんも研修の日を半日取って研修をする、はいは
い、そうですね、でそれをあの定期的に、
はい、
でおおむね月に1回っていう風に決めてたんですけど、やっぱりいろんな現場が忙しくなるのが、例えば夏祭りの8月とかは集まれない、
はい、
でクリスマス年末の12月は集まれない、
はい、
で1月は全社を挙げての表彰なんかも含めた新年会をやる、
はい、
であの ここはちょっと研修もお休みする、
はい、
であとはあの4月は入社式、辞令交付式なんかがあるということで、はい、この 4回の月は お休みして、それ以外は月に1回研修を入れると。で、あの全職員ができるだけそれを交代しながら参加するっていうふうに考えてます。
じゃあもう何回もその研修には出るという形、
あの誰が何回どう出てもいいんですけど、うん、できればあの同じ人に偏らないようにとか、はい、あのいろいろ考えてはいるんですけど、まあ、それでもやっぱり、今はねズームがあるので割と参加しやすくなりましたけど、当初はやっぱり本社でやってたのでちょっと遠方の人がね、あの特に冬期間は参加しづらかったりいろいろなので、はい、ちょっと考えないとなというところですが、でも一番やっぱりこれ大きな、はい、あの研修の仕組みを考えた時に工夫したのは、はい、介護現場というのは、はい、何年目でどんな資格を持っていて、
はい、
年齢と誰が誰の先輩なんだみたいなところがなかなか合致しないんですよ、はい、若くても資格を持って、出てきた職員の人とか、
なるほど、はい、
もういろいろなんですよね、はい、で誰が誰の先輩でとか上でとか、なんか上司部下の難しいものが、
キャリア難しいですね。
そうなんです。なのでここのキャリアパスの構築が非常に難しくて、でそれで、研修の仕組みを社会人経験と介護看護経験に分けたんですよね、
はい、社会人経験と介護看護経験と分けた。
そうです、うん、で、はい、こうグラフを作り、はい、縦系と横系のこうグラフを作り、
はい、
縦系が、社会人経験、
はい、
で横系が介護看護経験、はい、まあ、今は保育も入りますが、はい、っていうふうに専門職の経験っていうふうにこう、で社会人で例えば10年目で介護は1年目、うんうん、つったらここって言ってみんながこうグラフにして、どこに誰がどうっていうふうにして、うん、そうするとグラフの分布ができますよね、
はい、
それを分けて、研修の仕組みを作ったんですね。あのフォローアップ研修、スキルアップ 1,2 キャリアアップ研修、リーダー研修とかっていうふうにいろいろ分けたりとかして、でただこれもずいぶん長くやったんですけど、はい、なかなか同じような顔ぶれでなかなかこうその段位がこう上がっていかない、
うん、
あの要はスキルアップの時期が長いですよね、はい、っていうようなこととかいろんな、ことがあって、今現在は数年前からちょっと変えて、はい、テーマ別っていうのにしてるんですよね。
テーマ別、
テーマ、今月はこのテーマで、そのテーマに、まあ、該当するというか、このテーマ、はい、この人をあのぜひ参加したらいいっていう人を、その施設長だとか、いわゆる管理業務の人があの誰はこの月に行ってねって言って1年分の予定を立てるんですね、4月に、っていうような形で今は進んでます。
はあ、なるほど、すごいですね。その研修の仕組み作りめっちゃ大変ですね。
はい、
それなんか社内で考えてるんですか、それなんかどっか社外でこういろいろアイデアもらってるんですか。
社外のものももちろん調べたり参考にしたりしながら作ってます。社内で、
もう社内じゃオリジナル的な感じなん
ですね。そうです、そうです、もちろん。
へえ、
このグラフのやつは結構あの、看護協会の学会で発表したりとかしましたね。だから結構独自です。
うわ、
特段真似はしてない。
それじゃあオリジナルで、
オリジナルですね。まあでもあのもう今ちょっとまた携帯も変えてきたので、うん、ですけど特段、うん、
Mリンク研修みたいな感じで。
そうですね、
こう売れますね
そうですね、使えるかもしれません。
使えますね、Mリンク研修コンサ、あ、研修員養成講座とかね。
そうですね、
始まりそうですね、
まあ、それでもやっぱり課題はいっぱいあって、うんうんうん、やっぱり参加の仕方だとか内容だとか、それの報告の仕方だとか、うん、でそれにこう見合った次のその職位だとか、
ええ、
あと領域もちょっと違うのでね、全部今丸めなんですよ。だからこれもやっぱり領域で分けた方がいいかとか、はい、いろんなちょっと考えがあるので、なかなかあのこれで OK とかね、完璧っていうことはなく、来年はどうしようっていう、ええ、そういうような感じですけどね。
常にこうブラッシュアップというかね。
そうですね、あと講師陣もおおむね社内でやってたんですけど、はい、外部講師をちょっと招いてみたりっていうのをちょっと取り入れてますね今、はい、
なるほど、はい、そうするとまたね新しい風じゃないけども、
ね、そうですね、そうです、そうです、はい、はい、
はあ、素晴らしい。だから 働く人も安心感ありますもんね。いろいろ学べるから成長できますもんね。
そうですね、うん、そう思っていただけるとなんですけど、あとは出れる人がやっぱり一部になってしまうので、
はい、
その次の課題はね、やっぱりそれを持ち帰って出た人が出てない人に伝える伝達講習っていうのがまた一つちょっと次の段階かなと思いますけど、なかなかそのあたりがこうフォローアップできていないので、はいはい、まあ、まだまだ課題はたくさんありますけど、はい、あの目指しているというようなところですね。
いや、なんか課題が見つかるって悪いことじゃなくてね、
いや、そうですね、
そこがいいことですよね、
うん、そうですね、はい、
課題がないねっていうのがね、一番の課題みたいな、
もう完璧はありえないですから ね、絶対もっとここはこうしたらいいっていうのがいっぱいあるはずで、
それを気づけるっていうか、はい、それが分かるっていうのが一番、
そうですね、
はい、なんでしょう、収穫なんですね、
はいはい、そうですね、うん、
面白い。なんか研修もちょっと僕もなんかどんなのやってるのか見てみたいですね。
今年講師で来ますか。
見てみたいっつって僕が講師で講師でやりますよ。でも全然、
いや
僕がよ
ければ いいかもしれません。
講師やりますよ。何の講師か分かんないですけど、
いや、コミュニケーションですね。
ああ、コミュニケーションは僕はもう大の得意ですから、はい、
そうですよね。
いや、でも本見部長ほどでもないかもしれないですけど、
いやいやいや、いやでもこれ私が喋ったらもう回った部長言ってるっていうだけの話なんで、やっぱりこう
ボイスチェンジで、
そう、松さんぜひ、
ああ、いいですね、はいはい、
コミュニケーション結局一番やっぱり柱ですよね。
そうですね。
どう言ったらどう伝わって、
はい、
どう聞くかっていう、
はい、
ここが合致してないと、
うん、
同じ船に乗ってるのが厳しくなっていく。
そうなんですよね。ちょっとしたボタンの掛け違いみたいなのが出ちゃいますからね。
そうですね。
でもよくよく話したら結局同じ思いだねみたいな。
そうなんです。だからここの誤解だとかね、
はい、
あ、そうなんだっていうところに落とし込むには、日々のこれがちょっと言いにくい聞きにくいってなったら、どんどんどんどんやっぱりね、あの船からボートに行くんですよね。はい、
ボートに乗ってみんな同じ方向向かってるみたいな ね、
そうですね、
いや船乗ろうよ、
乗ろうよ、
感じで、うん、そういうことがありますね。でもね、はい、俺もう本当に人が多くなればなるほどそういう課題ってもう業界関係なくね、
そうなんですよね、いや、もうあのどこもそうだと思うんですけどね、
本当、うん、はい、そうですよ。いや、楽しかった。もう終わりの時間です。あっという間です。
ありがとうございます。
ということで本日は本見部長に来ていただきました。本見部長、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ、
ということで、この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。ということでまだちょっと時間があるので、本見部長、何か告知なんかあれば、
はい、そうですね、
はい、
それではこの春から、
はい、
もうリスナーの皆さんはもう4月ですかね、
そうですね、
聞いておられる時にはスタートしてるかなと思いますが、はい、厚真町の方、
お、厚真町、
はい、あと、美幌町の方、
美幌町、
はい、でもしかしたら北見市、ちょっと時期がずれるかもしれませんが、うんうんうん、この3つが今年度オープンかなというふうなことで今一生懸命みんなで準備をしております。
お、
ぜひ夢風船という名前がね、街、はい、に見えましたらぜひ可愛がっていただいて、
あ、いい、
はい、お声掛けいただけるととても嬉しいと思います。
夢風船の輪がまた広がりつつあるということ で、
そ、
で、
ね、はいはい、
そして漏れなく北海道で働きたい、大自然の中で働きたいという方がいたら、
ぜひお待ちしております、はい、
と言ってこう応募したけどもういっぱいですってなったらごめんなさいなんですけど、
いや、大丈夫です、
まあ、
大丈夫です、
いっぱいありますからね、
はい、そうですね、美味しいホタテとみんなの笑顔で お迎えしたいと思います。
ホタテを食べて笑顔になるっていうのもありますしね。
はい、そうですね。
食べ物で釣るわけじゃないけどでも、はい、雰囲気的にはね、本当に皆さんこうお話を聞いていて分かるように非常に人間関係がいいなっていうようなこう仕組みもちゃんとしてますからね、働きやすい環境のような僕は印象を受けてますので、ぜひ
ありがとうございます。目指したいと思います。
いちゃんと向かってると思います。
はい、ありがとうございます、は
い、ということでまた来週月曜日午後12時にお会いしましょう。さよなら、
さよなら。